清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和32年1月、松村は石橋首相の個人特使として中近東、東南アジアを歴訪することになった。戦前から何度も中国に渡っている関係で、人一倍新生中国の姿に関心を持っていた。しかも書や欄を通して中国文化に深い愛着を持っていた。そんなこともあって昭和30年、鳩山内閣の文部大臣の時、日本教育院組合の幹部たち十数名の訪中希望が政府間で問題になったことがある。教職にある者が国交未回復の社会主義国へ行くことは好ましくないということで、旅券の交付が出なかった。日本教育院組合の小林院長らは、なんとか訪中を実現させてほしいと松村のところへ陳情に来た。小林院長らの熱意に打たれた松村は、彼らが引き上げると新中国が国を挙げて青少年の教育に取り組んでいる様子を訪中した人たちから聞いているが、彼らが実際に中国に行ってみてくれば必ず日本の教育に役立つよと言い、田川誠一に言い、直接外務・法務の両省に掛け合った。行きたいというなら行かせたらいいじゃありませんか。文部大臣の責任において訪中させます。何度も交渉し、ついに一行の訪中を実現させた。中国に出かけた日本教育院組合の幹部たちは、帰国すると松村のところへ、お礼方々訪中の報告に参りますと言ってきた。せっかくの話、一人で聞くのはもったいない。松村の温度で旧改新党系議員が集まり、みんなで聞くことになった。日本教育院組合の幹部たちは、中国が着実に国内建設の歩みを続け、その改革が非常に徹底して行われていることを口を揃えて言った後、力を込めて言った。教育については幅広く見てきたが、実は大して参考になることはなかった。しかし、その教えている内容、教科書などを通して感じたことは、非常に強い民族主義の教育であるということ。これを10年続けた後の中国と、地理も歴史もいい加減になってしまった日本の今の教育を10年やった後とを比較し、想像したとき立然としました。会が終わった後、松村は満足そうに言った。彼らを中国に行かせてよかった。外国に行って日本を見ることは本当にためになる。松村はもっと中国の姿を知ろうと思った。そこで中国の文人である郭松若に、日本に一度ぜひお出かけになりませんかと打診した。郭は青年時代日本に留学しているばかりでなく、国境分裂後にも日本に亡命しており、日本とのつながり深い人である。各から承諾の返事が来た。この時松村は文部大臣を退いていた。そこで加谷誠二日本学術会議議長の名で招待状を出した。加谷誠二が前年中国を訪問した時、 各から受けた歓迎に対する返礼も兼ねていた。各市訪日歓迎パーティーで松村と郭とは初めて顔を合わせた。松村は郭に中国の実情について聞いた。中国人民は祖国愛に燃えて新しい国づくりに取り組んでいます。郭は新しい国づくりの様子を詳しく語った後、最後に結んだ。中国の大改革は日本の明治維新のようなものです。松村は常々、日本は敗戦の傷跡も収まり、経済の復興も軌道に乗りかけているとは言うものの、労働組合運動は盛んだし、人の心はまだ本当に虚脱状態から脱していない。子どもたちにも誤った民主主義を植え付け、思想や道徳が大敗しないだろうかと言っていたので、この核の言葉が心に強く響いた。一度ぜひ新中国を見てくださいませんか。核に誘われ、松村は約束した。しかしすぐには行動しなかった。先の先を見極め、時期を捉えねば行動しない慎重な松村である。彼の行動は東南アジア諸国の歴訪から始まった。昭和32年1月、松村は日本を飛び立った。だが旅先で予想もしなかったことを耳にして驚いた。石橋首相が急病で倒れて内閣が総辞職、代わって岸政権が誕生したことである。3月5日、松村は帰国した。この政変で訪中は一時見合わせなければならなくなった。日本と中国との間には国交未回復という厚くて固い壁が立ちはだかったままだった。昭和24年10月1日、中国は長い国境内戦の結果、人民解放軍が国民党軍を打ち破り、全中国を解放した。この日、毛沢東主席は北京から全世界に向かって宣言した。中華人民共和国中央人民政府は本日ここに成立した。社会主義体制国家の誕生である。敗れた国民党は台湾に逃れ、国府政権を作った。この2社のいずれを政党政府として認めるか、アメリカ、イギリスなどの連合国間で深刻な対立があった。サンフランシスコ平和条約では、この中国の選択権は日本に任された。イギリスは中共を承認した。アメリカも25年にはトルーマン大統領が台湾は中国領土の一部であると言った。ところがこの年、朝鮮戦争が勃発し、アメリカの方針は180度の転換をした。そして26年の講和条約を前にして、日本が台湾の国府を選択しなければ批准しないという圧力をかけてきた。当時、吉田首相にすれば台湾が全中国を代表するという虚構が永遠に続くとは思っていなかった。また中ソの両国が密接に握手はしていても、将来国民性や文明の相違から離反するだろうと見通していた。したがって台湾との間に修好関係が生じ、経済関係が深まることは望んだが、それ以上に深入りして中共政権との間が悪化することを避けようとした。そこでアメリカの圧力で国府を選び、日華平和条約を結んだ。しかし条約に中華民国、国民政府の支配下に現にあり、または今後は入るすべての領域に適用されるという限定講和の性格をつけた。大陸中国への将来の窓口を残したわけである。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。